恵みをいただく御言葉は創世記の22章9節から14節までです。創世記22章9節から14節。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を開けてみると、見よ、角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたが今朝も私たちのことを見つめておられ、あなたの御前に誠実に歩んでいる様を見ておられ、そしてその様を喜んでおられることを感謝いたします。この朝の最も早い時、一日の始まりのこの時に、その初歩を捧げ、あなたに御前にこうしている一人一人にあなたが豊かに報いてくださり、命の言葉で答えてくださいますように、我ら今日もあなたのその御口からこぼれ出る一つ一つの言葉をいただきながら今日歩みたいと思います。イエスをどうぞ一人一人にあなたの命を豊かに増し加えてくださり、祝福を増し加えてくださり、アブラハムの子孫として我ら一同がこの地を相続する者、天の御国を相続する者、地を従える者として、地を王族の祭司としてその特権を得させてください。そしてあなたに対してはしもべとし、また息子娘とし、そして世に対して悪魔サタンに対しては王となることができる我々一同でありますように、ですよ、助けてください。これからのすべてを期待し、あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。非常に有名な場面であるんですけども、昨日の朝の争点と非常に関連が深い箇所です。昨日の争点、ヤコブ書の2章の方から、ヤコブ書の最も重要な、2章22節、222の箇所、ヤコブの222の箇所、そこでは、その前のところから、ね、冒頭でお見せしたんですけども、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされあります。このアブラハムがイサクを捧げた時、彼のその信仰、それは全うされたんです、完全なものとなったんです。それまで、ずっとですから、アブラハムのその、神様を信じたことのその信仰の義、それがずっとですね、ついて回ったんですね。アブラハムがのその信仰 信じたって、それで神様がその彼を義と認めた、ね、あの星空の場面、アブラハムが、なかなか子供が与えられない、ね、そのような時にでも神様が、ね、外に出てみなさい、星空を見上げなさい、ね、星を見上げた、ね、もう古代の空はとても綺麗で澄んでおりますので、もう満面の星が輝いていたことでしょう。でそれをアブラハムが見て、あなたの子はこのようになる、神様のその言葉によってアブラハムはそれを信じました。もう本当に75歳をずっと過ぎたおじいさんが、あなたにはこれから子供が生まれる、そしてこの星々のようになる、そのことを言われて、それを本気で信じた、アブラハムがそのことを本気で信じて、でそれでそれもう喜んで、神様はそれを義と認められたんですね。ただしアブラハムがその後、ね、横道にそれる可能性というものは、ね、ありました。私たちの人生もこれから先横道にそれるかどうかは、それは分かりません。横道にそれないようにして歩む責任が皆さんにはあります。アブラハムを、ね、横道にちょっといろいろそれたこともありました、ね、自分の奥さんを妹だって偽ったり、またいろいろな失敗をしてかしたりも、アブラハムその後するんですけども、でもその都度、あ、自分が間違ったことをしてしまったと言って信仰の道に立ち返って、ね、そのように軌道修正をしながら、そしてなおかつ神様から諸々の試練をいただきながら、ね、そのようにして歩んでいきました、ね、アブラハムはこの、ね、創世記15章の方でその、ね、義と認められた、ね、信じた、それで義と認められた、ね、そのすぐ後の16章の方で、ね、また失敗をして奥さんの言葉によって、ね、あたかも神様のその技を人間の力で、人間の、ね、打算あるいは計りごとによって成し遂げようとするような、ね、その計りごとによって、ね、奥さんのそのどうかハガルを、あなたが、取って、でそれで、ね、これに入ってください、でそれで子供を設けてください、でそれで私はきっと、ね、母親になれるでしょう、そのようなですね、まあ、打算が働いてしまって、でそれで結局子供が生まれた、したらハガルが、ね、そのサラを下げ済むようになってしまった、まあ、そのような形で、まあ、今、ね、このイシュマエルの子孫、ね、アラブ民族が出て、でそれで、ね、イサクの子孫イスラエルともう骨肉の争いをしているわけですね、まあ、そのように肉の実は後々に苦々しい根っこを残すことになってしまいます、まあ、そのような失敗を続けてはきたんですけれども、でもアブラハムは結局この神様の最も重要な試練、イサクを捧げなさいというこの試練、アブラハムにもうようやく100歳の時にしてようやく生まれた子供イサクを、これを捧げなさい、イサクはもう焚き火を背負えるぐらいの年齢に達して、もう可愛い盛りですね。でもそれでもそのイサクを捧げなさいというその言葉にアブラハムは従った。でそれで実際アブラハムは、ね、主が示されたあの山、モリアの山、あの地にイサクと二人で行って、でそこで礼拝を捧げて帰ってくる、その従者たちに告げて、そしてアブラハムとイサク二人だけでその山に登っていきました、ね、モリアの地、モリアの山、今エルサレム神殿が建てられているあの神殿の丘、モリアの地、そこにイスラエル民族の父たち、アブラハムとそのイサク、まだイスラエル民族がたった2人だった頃、その山に、神殿の山に登って、そしてそこでイサクが捧げられたんです。このイサクから生まれるものが約束の子孫です、主は言われていたんですけども、アブラハムは、イサクをそこで縛り、そして刀を取って自分の子をほふろうとした、その時、主がアブラハム答え仰せられて、でアブラハムははい、ここにおります、答えます。でそして御使いは、あなたの子 に手をかけてはならない。私はあなたが神を恐れることが、ね、今よく分かった、ね、今あなたが神を恐れるものだということがよく分かった。でそれで、ね、アブラハムがその時目を上げると、ね、一匹のお羊が、ね、角をやぶに引っ掛けて、でそれで、ね、そこにいたのを見たので、そのお羊をイサクの身代わりにして犠牲を捧げて、ね、全種の犬を捧げた。イサクは確かに捧げられたんです。しかし犠牲が、ね、身代わりのお羊がいたんです。その結局のところ捧げられたのはその身代わりのお羊ですけども、でもそのお羊が捧げられたことによってイサクが捧げられたと、ね、同じことになったんです。これ後に、ね、イエス様のことを表しておりますね。イエス様は私たちの身代わりになって捧げられました。でそれで、ね、私たちが神様に捧げられたも同然のこと、このことがこの神殿の丘、モリアの丘で行われた。本当に未来のことを予表しております。そして今現在私たち、ね、このことと非常に関わりがあるんですね。皆さんイエス様信じてますね。信じているからには皆さんも神様に捧げられたも同じなんです。なぜなら私たちの代わりにイエス様が捧げられて祓えて、ね、この時イサクは刀を振り下ろされようとしてほふられようとしておりましたけれども、身代わりのお羊の方がほふられて捧げられました。私たちも、ね、罪とかそのことによって刃が迫って、ね、死の刃が迫ってきているところを身代わりにイエス様が殺されて捧げられてくださった。だから私たちは、ね、神様に捧げられたも同然、ね、ですから皆さんの体は皆さん自身の体ではなくキリストの体です。そして皆さん自身は、ね、自分のために生きるではなく身代わりに、ね、捧げられてくださったキリストのゆえに神様のために生きるものとされました。でこの、ね、出来事のゆえに、14節、そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。このアドナイイルエという、言葉、ジェホバジレ、英語の聖書では書いてあるんですけども、このアドナイイルエ、アドナイ、これは、ね、要するに主ですね、エホバなる神様、まあ、古い訳の聖書では、ね、アドナイ、最近の訳では、ね、ヤーウェとか、あるいは、この間までの訳ではエホバ、ね、そういうふうに、言われてるんですけども、この、ね、まあ、要するに、母音が振ってないんですよ、あの主という言葉に。ですから、まあ、それまで発音が何なのかよく分からなかった、まあ、ですからいろんな諸説あるんですけども、まあ、今の訳で見ますと、ね、アドナイイルエと名付けられた。英語ではジェホバジレで、これの意味、まあ、主の山には備えがある、と言い伝えられているってここに記されているんですけども、で、ここの、箇所ですね、キングジェームズバージョンの方で見ますと、ね、古い訳の聖書ではジェホバジレ、それは、それの英語の、辞書で紐解きますと、ジェホバ will see to it、ね、エホバは見られる、ね、see、見るですね。このイルエ、これのもともとヘブライ語の原型はラアーって言います。ラアーですから、ね、ラアーは見つめるという意味です。ですから主は見つめるで、まあ、これ、原文の方を、まあ、そのまま見ますと、ね、見つめ続ける、ね、未完了形、ね、ですから、キングジェームズの方では In the mount of the Lord it shall be seen、ね、it shall be seen、 ですからずっと見つめ続けておられる。ですからアドナイイルエの、ね、意味は主はずっと見つめ続けておられたという意味です。主はずっと見つめ続けておられた、ね、主の山において。ですからアブラハムは、ね、その場所確かにあのお羊は備えられましたけれども、もともとは主はずっと見つめ続けておられたのだと、ね、アブラハムはこの時その山を名前つけたんですね。 そうか、主はずっと見つめ続けておられたのか。なぜ、いつから、まず、なぜのところなんですけども、この12節のところ、ね、見つかりはこのあなたの子にその手をかけてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、ね、今神様は分かった。今そのイサクを捧げたというその行いによって、ずっと彼を見つめ続けておられ、ね、信仰のその行いを、ね、いつするかいつするかずっと見つめ続けておられたんです。アブラハムは確かに創世記15章のところにおいて、アブラハムがあの星空を見上げた時、ね、それを信じました、喜びました。それを、ね、主は義と認められたんですけども、でもその義、ね、信じたことによる義、それは行いによって、ね、完成する、昨日ヤコブ書で見ましたね。ですから彼の義は確かに、ね、15章においては、ね、彼は義と認められたんです。でもその後ずっとですね、主を信じ続けて歩むかどうか、ね、ずっと主と共にハラフするかどうか、それは、ね、人は移ろいやすいものです、わからないものです、ね、途中で信仰の道から逸れてしまうかどうかわからないんです人は、ね、人間は未来のことがわかりません、ね、例えばイエス様の十二弟子の一人イスカリオテユダ、イスカリオテユダは、ね、イエス様と一緒に、ね、伝道したり病の人を癒したり、ね、悪霊を追い出したり、ね、そういうふうにしている間は、ね、ユダが裏切るかどうか、それ誰も人はわからなかったんです。でも結局ユダは、ね、まあ、結果的に見れば裏切ってしまいました。横道にそれてしまったんです。アブラハムもこの15章の時点では、ね、いつ横道にそれるかわからない状態、ね、横道にそれたまま戻ってこないかどうか、それはわからないんです、ね、事実アブラハムの父テラはそうでした、ね、本来カナンの地にテラは目指して歩んでいたところを、ね、カナンではなく、別のところに留まって、そしてそこで一生を終えました。でそれで結局テラの、記述については聖書にはもうほんのわずかしか書いてない。それに対してアブラハムの記述はもうずっと書いてありますね。信仰者の歩みは永遠の中においてずっと記され続けるんです。そしてアブラハムの、ね、不信仰の歩み、それは、ね、記されないんですね。新約聖書の方にアブラハムの記述は結構出てくるんですけども、でもアブラハムがなんかあたかも信仰においてスーパーマンであるかのような記述がもうヘブル書とか見ますと、ね、書いてある。アブラハムの不信仰な行いがあたかもなかったかのように。永遠の書物においてはですね、ですから私たちの信仰の行いが天において記されていく。これ本当に慰めですね。私たちが、あの罪、この罪を犯してきたもろもろまでも、ね、神様が覚えておられて、私たちがようやく天国に行った時に、あなた地上であんなこともしたな、こんなこともしたなって、一切神様はそういうことを、ね、言わないですね。本当に恵みです。で、アブラハムも、ね、もうこの聖書の中によっては超有名人物なんですけども、でもそうでなくなる可能性がまだこの15章から22章に至るまではまだずっとあったわけですね。歴史上本当に多くの人々が生まれては、ね、死んでいきました。その中で、ね、信仰の偉人として、ね、歴史に記録されている人たちも、ね、何人かおります、ね、けれどもその中で、ね、一体どれだけの人たちが記されもせずに、ね、信仰を途中で発揮して、そして歴史の闇に消えていったことでしょうか。私たちは今人生この時、ね、神様と共に歩んでおります、ね、今こうして皆さん朝の早い時間主に捧げていること、これ神様に喜ばれることですけども、どうかこれを続けてください、ね、人生をね、この地上の肉体が、ね、その役割を終えるその時、ね、天に昇るその時に至るまで、この歩みをアブラハムのようにし続けていくべきです。信仰は、ね、行いによって実体化されるからです。もう一度このヤコブ書の方を、その観点から開きたいんですけども、ヤコブの2章の、21節から 23節までをお読みします。ヤコブの2章の21から。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか、ね、アーメン。ですからこのイサクを祭壇に捧げた時に、その行いによって義と認められた。ですからイサクを祭壇に捧げたという行い、ね、その時に彼の信仰が、ね、コンプリートしたんです。完成したんです。それまではずっと、ね、未完成のままでしたけれども、この行いをした時に、ね、完成した。そして22節、あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。アーメン。ね、この23節のアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた、これ創世記15章です、ね、でもイサクを捧げたのは22章ですから、ね、この15章の時、アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた、ね、この時はまだ、行いが実体化していない、ね、コンプリートされていない状態。15章ではまだそうです。でも16章17章 ずっと22章に至るまで、その神様はずっと見つめておられたんです、ね、エホバジレ、主はずっと見ておられたのか、ね、アブラハムはその主の山でイサクを捧げた時に気づいたんです。そうか、エホバジレだ、主はずっと見つめ続けておられたんだ、ね、未完了形で、ね、ずっと、ね、見続けておられた。そしていつ完了したか、イサクを捧げた時です。この時に彼の信仰は彼の行いとともに働き、信仰は行いによって全うされたんです。ですから、ね、私たちはこの信仰、今私たちはイエス様を信じております。その信仰が、ね、行い、ね、この行いがともに働くことによってどんどん、ね、実体化がされていくんです。そして、ね、神様からあなたはこの道に歩みなさい、これをしなさいって言われたとき、そうしないで、ね、別の方へと別の道を歩み続けている、ね、アブラハムの父テラのように、ね、カナンに行くべきを、ね、カナンに行きもせず、ずっと別のところでとどまり続けて、そうして、ね、寿命が尽きてしまうようであるならば、ね、義人としては記録されないんです。私たちも、ね、信仰の歩み、確かに横道にそれることはあるかもしれませんけれども、その都度その都度軌道修正をして、そして主の、ね、これが道だ、これに歩みなさい、その道に歩み続けて、そして、ね、その神様から言われていたこと、それを行いとして実体化するならば、信仰は、ね、完成していくんです。まことにこの私たちの人生はその連続です、ね、神様からこれをしなさい、そしてその道に従順し歩む、でそれが行いとして実体化される、したらさらに別の祝福の道が示される、その連続です。アブラハムの人生はずっとそうでした。そして、ね、その極みがこのイサクを捧げたことですね。このアブラハムの、ね、イサクを捧げた記事22章以降、アブラハムはほとんど登場しなくなります、ね、本当に幸いな、人生を、ね、全うしていくでしょうね。私たちもですから、この人生の歩み、主と共に歩む道、ね、これは皆さんが行いによって実体化する、それならば皆さんもどんどんどんどん、ね、完成と近づいていくんです。信仰、ね、それは、ね、連合するということ、ね、サンスクリプト語でビヒド、ね、昨日見ました。連合する、あるいは結びつける。ですから信仰は私たち自身が、ね、結びつけて、そしてその信仰が完成するのは皆さんが行った時です。 皆様どうかこの行いとともに信仰をこれを実体化させて、そしてどんどんどんどんアブラハムの子孫として祝福を、この人生の中においても豊かに祝福を受け継ぎ、そしてやがて地上の営みを終えるとき、天に昇るときに至るまでこの人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちの父アブラハムの歩みを見ます。我らの父アブラハムは本当に主を信じたその時、確かに義と認められました。しかし神様が、今ようやくあなたが私を恐れ敬うものだと分かったと、そう言わしめた、それは愛する息子イサクを捧げた時でした。どうか私たちも本当に自分の大切なものさえもあなたにお捧げするということ、これを日々実体化させていくことができますように、そしてあなたと共に歩み、この地上の人生を安らかに尊厳あるものとして全うし、そして天の御国へと私たちも連れて行かれることができますように、どうか助けてください。どうか一人一人が今日の歩みも、また明日も明後日もこれからずっとあなたと共に歩む道、それに歩んでいくことができますように、いかに横道にそれたり、あるいはいかに悪いことをしてしまったとしても、罪を犯してしまったとしても、それでもその都度あなたに立ち返り、あなたに戻って軌道修正をして、そして歩んでいく我ら一同でありますように。主よ、どうか横道にそれている生徒たちおりましたら、主よあなたが軌道修正させてくださり、そしてあなたの道へと歩ませ、本当にこの幸いな御言葉の道、イエス・キリストと共なる道、守られた祝福の道へと主を立ち返ることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの祝福の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めて感謝いたします。今日私たち自身が心で信じて、そしてまたあなたの幸いに入ることと、心で信じて罪許されること、心で信じて私たちの救いが確定すること、でも主よ、あなた自身の御心にかなったものとして完成していくためには、主よ、私たち自身の信仰による行いが必要であることを教えてくださったことを感謝いたします。私たちもイエス・キリストにあってアブラハムの信仰を相続したものでありますように、主よあなたが祝福してください。そして私たちもその信仰によって捧ぐべきものをあなたに捧げ、そして私たちの信仰を主にあって認められ義とされる時を迎えることができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今日この箇所を通して、主よ、私たちが自分の信仰を働き、そして主にあってきっと認められなければならない時、それが私たちには必要であることをことごとく教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。